本日の使徒言行録のテキストは、実は大変読みにくくなっております。小さないろいろな伝承と言われる言葉が、パッチワークのようにくっつけられているようでもあります。前回の18節のところに、使徒パウロは、なおコリントにしばらくの間滞在したが、やがて兄弟たちに別れを告げて船でシリアへ旅立ったとあります。兄弟たちとはコリントに誕生した教会の信徒の皆さんのことです。やがて別れを告げとコリントの方々にしたら唐突に感じたでありましょう。そして船で旅立つにあたって誓願を立てていたが、それが満了したことを旧約聖書の民数記六章にあるナジル人の儀式の掟に従って髪を切り剃り落としたわけであります。それは神様に対しても自分自身に対しても、そして周りの仲間の人たちに対しても命じられた旅行、伝道旅行に一つの区切りが与えられたのだということを最もわかるように示す行為でありました。使徒パウルは第二次伝道旅行というプロジェクトの終結を、誓願満了の儀式をもって明らかにし、母校にして本拠地であるシリアを目指して帰途に着こうとしたのでありました。シリアというのは、パウロたちが出発したシリアのアンティオキアという都市、の教会に帰ろうということであります。伝道はまだまだやり残していること、尋ねていない町々もあったでありましょう。しかし区切りをつける、それは日々祈りの中で主イエスとの対話の中で示されたのではないかとしか思えません。ここで第二次伝道旅行が本日の箇所で終結することになるのでありますが、そのまとめとして、パウロたちの活動は主イエスより命じられた、いわば伝道プロジェクトであったと言えます。プロジェクトという言葉、カタカナ日本語になってますが、プロジェクト、辞書によれば企画とか、あるいは研究計画とか開発事業などという意味が出てまいります。プロジェクトには始まりがあり、また目標があり、計画があり、そして終結があります。それに対して、それぞれの教会に、それぞれの町に誕生した教会が、毎主日ごとに礼拝を守り、コツコツと教会形成をしていく歩みは、いわゆるプロジェクトとは質が異なるのであります。地に、その地に根を下ろし、その地の人たちと生活を共にし、毎主日ごとに教会に集まっては、日々の食卓のように御言葉に預かる、ルーティーンのような生活。まあその中では時にいろいろなことも起こってまいります。新たな命の誕生と、幼子たちの成長もありますし、 青年たちがいろんな活発な活動をし、やがて巣立っていったり、働き盛りの者もあれば、時に病を得る者もある。やがて年を取り、そしてついに天に送る。ルーティンと言いましたけれども、毎日曜日をこうずっと一周の一巡りをずっとこう繰り返し繰り返していく歩みでありますが、そうやって毎週一巡りの信仰生活、教会生活が堅実になされて、教会形成というものがなされていく上で、そういう教会があるからこそ、その上にプロジェクトが立ち上げられていくのです。少し懐かしくなりますが、西暦2000年を迎えるときに、カトリック聖公会プロテスタント諸派で東京大聖書展というプロジェクトを行いました。それはやはり大きな困難もありましたけれども、多くの方の協力を得て何とか果たすことができました。一つ一つの教会の中での祈りと、そして奉仕する方々、捧げ物があって、そのプロジェクトがある意味では成り立ち、成功するわけです。教会あってのプロジェクトなんです。まあ、各教会でいうと、街道建築なども大きなプロジェクトだと言ってよいでしょう。10年も20年もかけて計画を立て、コツコツと献金を積み立て、みんなでどんな教会を建てようかといって、話を重ねていく、勉強を重ねていく、そして予算を決め、設計図を書き、業者を選定し、そしていざ竣工、そして完成の暁に剣道していく。この街道だってそのプロセスを歩んだはずです。どの教会の街道もそう。そのように街道建築におけるプロセスも、教会のプロジェクトとしては非常に大きな事柄になるでしょう。私の父が南米ボリビアに沖縄から移住した人たちのもとへと宣教師として派遣されたのも、一つの日本キリスト教団という教会が行ったプロジェクトでした。そして私が生まれる前の年、1960年から70年という10年間という期間を区切った父のそのプロジェクトでありましたけれども、ジャングルを切り開いた中で何にもない中に、子どもたちに日本語の教育を施したい、そして日本語の教会の日曜学校をやりたい、それを日本に伝えると日本キリスト教団の教育委員会が全国の諸教会にそれを伝えてくれて、全国の諸教会から去年使った教科書、もう使わなくなったから去年使った教材、そして自分たちが提供できる聖書や賛美歌をコンテナに入れて、船便で太平洋をぐるりと地球を半周してボリビアまで送ってきてくれました。それも一つのプロジェクトであります。そうやって自分たちの生活に直接触れたり関わらなくても、遠い彼の地にあって、それが着々と進められていくわけです。パウロたちもシリアのアンティオキア教会という教会からいわば派遣されて、このトルコ一帯をまず巡りました。 教会のプロジェクトとして伝道旅行を決行いたしました。その中では命の危険に遭う場面もあれば、思わぬ嬉しい出来事もありました。手も手が片腕になった、仲間も加わる、あるいはアテネで経験したような大きな失望を味わうこともあった。いろいろなドラマがそのプロジェクトには起こってまいります。ただしそれは終わりなく続くのではなくて、計画と終結とがあるのです。パウロはこの第二次伝道旅行のプロジェクトの、言うなれば主催者であり、決定権を持つお方である主イエスのご指示に従ってただただ活動してきた。今日のこのプロジェクトの終結もそうであります。さて、このギリシャから今コリントという町でずっと活動してですね、言うなればギリシャにいるんですけれども、ギリシャからシリアというそのアンティオキアというところは、この地中海をずっとこう船で海沿いを巡ってですね、言うなればこの地中海の右肩上というべきでしょうか、北東の一番角のところにシリアのアンティオキアがあるんですけれども、そこまでずっと行く予定であったと思われます。で、その前にエフェソに寄るわけです。で、エフェソというこの町はですね、アジア州と言われるローマの属州の、首都でありました。で、実はパウロはですね、このアジア州の町々、そしてその中心都市であるエフェソに以前から伝道に行きたかった場所であったわけです。ところがです、16章でやったのでずいぶん前になって忘れてしまわれているかもしれませんが、思い出してください。パウロはですね、アジアに行こうと思ったけれども、なんです。聖霊によってアジアで御言葉を語ることを禁じられたとあった。皆様からすると、この四角いこのトルコのですね、ちょうど真ん中辺にまだパウロがいるんですけれども、アジア州というのはこの、西の南西地域になるわけです。左下上の方ですね。こっちに行こうとしたわけですけれども、聖霊によって御言葉を語ることを禁じられた。で、彼はそこで計画を変更せざるを得なくて、ビテニア州というこの国会に面している北側地域に伝道に行こうと思った。そしたら今度は、主イエスによって、このビテニアに向かう計画も阻まれてしまった。イエスの霊がそれを許さなかったと書いてあります。アジア州へ行くことも、ビテニアの方へ行くことも、今日の聖書の言葉で言うと、御心ではないんだということを思い知らされる経験であったと言ってよいでしょう。そして、御心は、幻を通してエーゲ海を渡り、マケドニアと言われる地域へ行って伝道することであり、そこから南のアカイア州と言われたギリシャの各地を訪ねて伝道することであったのであります。特に悪徳の町として世界中にその悪名高いコリントという町で、そこで御言葉を語りなさい、黙っていてはいけない、あなたに危害を加えるものはないのだという約束をパウロは主よりいただいたのです。御心がそこにあるということを知らされた。 この第二次伝道旅行において、そのコリントで過ごす時が実は最も長く1年半に及ぶのでありました。そしてそこで受けたシエスの言葉と約束を信じ、そのお言葉に従いますという誓いを立てて、彼は髪を伸ばし続け、伝道活動を続けた。それが誓願を立てるということでした。そして、どういうふうにであるかはわかりませんが、伝道のこの活動の終結を示されて、自分は言うなれば母校であるシリアに帰るとパウロは宣言するわけです。本日この後、エフェソの人たちがもっと滞在して話を聞かせてくれと頼むのに対して、神の御心ならば再びあなた方を訪れるでしょうとパウロは答えている。その神の御心は、当時の言葉としてはですね、自分の願いをこう表明する際の敬虔なっていうのは、信仰深いと言ってもいいんでしょうか。信仰的な言葉として、こういう表現を取ったんですね。神の御心ならば、再びあなた方を訪れるでしょう。要は、すべてをお決めになり、お許しになり、実現してくださるのは神様なのですから、お委ねして、御心なら再び来ることができるでしょう、とまあ答えているわけです。私たちも現代の信仰生活において、まあしばしば御心って、使いますね。神様の御旨とか御心とかお考えとか。しかし、御心というのは、実はよくわからないことが多い。聖霊のお働きによって、聖書の御言葉と祈りのうちに御心が示されるという教えていますし、私も皆さんにそうやって伝えてきてもいる。がなんです。実際には迷うことも多いし、これが御心だと思っていたけれども、実は違っていたんじゃないかということも起こるわけです。パウロも毎日熱心に祈りながら、御心を求めて活動してきた人だと思いますが、彼の願い、彼の計画が御言葉と一致していない場合に、行く手を阻まれる、実現しない、アジア州に行きたくても聖霊によって御言葉を語ることを禁じられる。ビテニア州に行こうと思ってもイエスの霊によってそれは許されない。パウロなりの考えと計画がこのプロジェクトの中にあったにもかかわらず、そこに御心がないんだということを阻まれて知るわけです。そこからもう一度祈り直しです。一体御心はどこにあるんだろうか。懸命に問い、祈り尋ねる。そのような中で、別な道が示されてくる。パウロの場合はマケドニア人が幻の中に現れて、自分たちを助けに来てくれと呼びかけてくる。そういう仕方で御心が示されたわけです。計画変更が起こりました。パウロは多分当初としては、このエーゲ海を渡って向こうに、つまり西のギリシャ、マケドニアまで足を伸ばす予定はなかったんではないかと思う。現在のトルコ一帯を全部くまなく巡ることを目標としていたのではないかと思われるんです。しかし、計画変更になりました。エーゲ海を渡り、ギリシャの北側にこう横長のベルトのようになっているマケドニアの各地を巡り、 伝道する。そこから哲学の都をアテネへと向かい、そしてコリントにへと歩みを進めていった。このコリントの町で最もこの世界の中で一番不道徳だと言われた町で、ここで語れとパウルは御心を示され、一年半以上も腰を据えて伝道することになった。そして今やまだまだ伝道の思いがあったかもしれないが、このプロジェクトを完結すべく母校に帰還せよとの示しがあったから、このような行動になったと見るべきではないかと思うのであります。改めてエフェソという町は念願の都市ではありましたが、今はその時ではないと御心を信じ受け止め、パウルは長居をしませんでした。しかしです、この短期間の間にパウルは二つのことを決めて実行します。一つはプリスキラとアキラ夫妻をこのエフェソという町の教会に残したということです。それはすでに誕生していたと思われるこのエフェソの教会の教会形成のためでありました。その実例として次回雄弁家アポロがこのエフェソにやってきたときに、まさにこのプリスキラとアキラが大変重要な役目を果たしていくのです。アクラとプリスキラ、この夫婦はローマから追い出されたキリスト者たちであります。クラディウス帝という王様の皇帝がですね、ローマの市内で、ローマから公認されている一神教のユダヤ教があるわけで、シナゴーグもあったわけです。ところがそこに、パウロよりも先にですね、他の人がキリストの福音を伝えていった。で、同じユダヤ教の街道の中で、キリストを信ずる者たちと、いや、それは信じられないという人たちとの間に分かれる。これはもうパウロが伝道している時もいつもそうでした。どうしても別れてしまう。で、別れるだけでは済まずにですね、ローマのその街道の中で争い事が起こって、街道の中だけではどうも済まず、ローマの町にまでそれがこう波及するようなありさまで、いよいよになって皇帝からの直接の命令で、お前たちは出て行けと。まあ、多分、どっちかというとキリスト教徒の側の方がローマから追放される形になったのではないかと見られます。その対象者がプリスキラとアキラ夫婦なんです。で、彼らはローマを追い出された後このコリントに来ていて、そこでパウロと出会い、いいチームを組むことができたわけです。夫アキラという、アクラとかアキラというんですが、この名前から彼はユダヤ人であるということは間違いない。ユダヤ人として育ち、ユダヤ人の伝統と文化の中に生きたであろうというのはわかるんです。ただです、奥さんのプリスキラさん、彼女のこのプリスキラっていう名前は実はユダヤ系の名前じゃないんです。ローマの名前で、しかもローマ貴族の家柄の名前なんです。そこからある聖書学者はですね、このプリスキラさんというのは当時のローマの貴族というのはもう贅沢三昧で、言うなれば、何と言うんでしょうか、快楽をただひたすら追い求めていく。もちろん芸術も発達しましたよ、哲学も発達しましたし、ポエムですね、詩も歌う、 ネロなんていうのは詩を歌うの大好きだったようですけど、しかしその快楽を追い求めていく中でのあまりにもこう大敗した不道徳な貴族社会の中で、このプリスキラさんはまあほとほと嫌気をさして、ユダヤ教の唯一なる神のこの聖なる清さというものを追い求めたのではないだろうか、かなり踏み込んだ推測を、まあ、ある学者はしています。で、そこで夫となったアキラさんと出会って夫婦となっていき、で、しかもそこにキリストの福音が伝えられていき、二人は、あ、この福音だと言って、二人ともこのキリストの福音に生きるキリスト者となっていった。ローマでもおそらくかなり指導的な働きをしたのではないか。教養高いこの二人の能力がですね、やがてコリントでパウロと出会って、そのパウロの伝道を助け、しかもですね、ある聖書学者は、新約聖書のおしまいの方にヘブライ人への手紙、昔のヘブル書というのがあります。これはいろんな儀式、祭祀の事柄に関わるような儀式のことがいっぱい載っているので、てっきりこの喫水のヘブライ人が書いていると思われているわけですけれども、ある聖書学者は実はプリスキラさんが書いたんじゃないか、言うんです。というのはヘブライ人への書を読むと、実は、神殿のことや祭儀のことが分かっているかのようでありながら、実は見てない、知らないで書いているんじゃないかと言われている部分がたくさんあるからなんです。で、このようにプリスキラさんという夫人も、アキラさんという夫も、まあ、おそらくかなりの影響力、指導力を持っている夫婦として、パウロの力強い片腕になっていったと思われるわけです。で、パウロは今やもう第二次伝道旅行を終結してシリアに帰るんだって決めてるわけですから、エフェソにここで長く留まることはできないわけです。で、自分の代わりにですね、このプリスキラさんとアクラさん夫妻をエフェソに残すことにしたんだっていうんです。で、新旧約聖書のこの訳し方を見ると、二人を残して自分だけ街道に入りっていうふうに文章が続いているので、まるで街道に入るときに二人を入らないように残したかのように読めるんです。しかし実は、二人を残しでコロンが入るんです。文章一旦切れんですよ、そこで。そしてその後、彼自身は街道に入っていって論じたっていう文章なんです。ですから、おそらく最初に言った少し分かりにくいというのはまさにそこに現れていて、パウロはプリスキラとアキラをエフェソに残した丸で一回文章を切る。そして彼は街道に入って行き、ユダヤ人たちと議論したという二つの文章になっているのがこうくっついてしまっている。で、そういう意味でですね、このプリスキラさんとアキラさんというのはエフェソ教会の教会形成を担っていくためにパウロによって残された人たちだというのが一つ。二つ目はですね、パウロがいつものようにこの街道に行ってユダヤ人を相手に議論をした、論じ合った。で、やはりいつものように福音に触れて信じる者も起こされたようでありますが、他方かたくなに信じようとせずに非常に攻撃的で非難してくる者たちも実は出てくるんです。次回、そしてその次の19章に入ると、もうそれが露骨に出てまいります。 この両者が起こるのは、ある意味では今までも散々経験してきていることで、いつもと同じだといえば同じなんです。しかし、その中で、おそらく信仰をいただいた者たちは、もっとたくさん話を聞きたいという願いの思いの中で、パウロ先生にもっと長い時間、どうぞエフェソに滞在してくださいと願った、懇願したんですね。しかしそれに対してパウロは、御心ならばと言って去っていくわけです。神様のご支配、キリストの主権を信じてお委ねしているし、皆さんもそうしてくださいという意味だと言えるでしょう。さて、18節でシリアへ直行する計画であったはずが、シリアをまるでこうスルーして、もう一度この地中海の地図を頭に描いてほしいんですが、地中海のこの一番北側はトルコがこうありますよね。で、このトルコの西側にエーゲ海があって、デコボコのギリシャのいろんなあの半島や島がいっぱいあるわけです。このトルコの一番西端のところにあるエフェソからずっと船旅をして、このトルコの海沿い、あの海岸沿いに東へ東へと進んでいき、このいわば地中海の右肩の角のところにシリアがあるはずなのに、そこをスルーして南へ下っていってしまうわけです。そうするとこの南にはですね、フェニキアと言われるツルとかシドンと言われる、商業都市がありますし、もっと南にいわゆるイスラエルのユダヤの国があるわけです。このユダヤの国の海の玄関口がカイサリアという港町だったわけです。カイサルシーザーから名前をもらって、ヘルデ王が作った、町です。悪名名高きヘルデ大王が作ったわけです。もう砂浜だらけの港なんか全然とてもできるようなところじゃないんですよ。そこに山から切り出した巨大な岩をもう次々とこう海に沈めてですね、こう人工的な港をガガガーッと作ってですね、行くわけです。もう山からは水道橋が長距離作られてですね、山から新鮮な水が常にサラサラサラサラサラサラと流れて、このカイサリアの町に注ぎ込まれていく。ですから、カイサリアというこの町は、ユダヤの国のイスラエルの中で、海に面している唯一の拠点となる町だった。そこまで、このパウロたちはずっと下っていくことになったというんです。学者たちは、これは季節風が関係しているっていう人もいます。今私たち日本でもこのあれですね、梅雨の季節から夏のこの酷暑になるかどうかって時にはこの偏西風がこう蛇行しているから、今年はああだこうだって言いますでしょ。ね。で、地球上にはこうやってこう、空気の流れがあるわけです。この地中海も季節風が夏と冬では逆方向を吹くんです。そして、この、冬になると、もうとてもとてもこう、海を渡っていくのは危険な状況になるわけです。ですから、春先から、3月の頭、中旬ぐらいからですね、夏にかけてが航海の季節なんですよ。で、そういう季節風が吹く季節があるから、パウロは今、ここで、ここまで来たんだ、カイサリアまでこう、風に流されて押されて、来たというふうな解釈をする人もいます。しかしシリアに行こうと決めてたんですから、そんな季節風に対してですね、ナンパ戦じゃないわけですから、シリアにそのまま行くことだってできたはずなんです。しかしここで計画変更が起こっているということです。シリアへの帰還、直に帰還する計画が、なんとずっとさらに南に南下して、エルサレム訪問ということを最後にするように変更されている。つまり再び御心によって、直でシリアに帰るのではなくて、 エルサレムによってエルサレム教会の人たち、使徒たちに挨拶をすることが御心として示され従ったと見ることができる。カイサリアというこの海の玄関口からですね、このエルサレムに内陸に入っていくわけです。すぐなんです。エルサレムにこう登っていくんですね。山をこう登る。まあ私たち東京に来るときには上京するって言いますでしょ。あれと一緒です。登っていくっていう。登るっていうのは大体都に上がっていくことですから。エルサレムに登っていくわけです。そして、エルサレム教会の人たちとに挨拶をした。そこには十二使徒もまだいるんです。パウロは挨拶をするんです。報告をするんじゃないんですよ。自分はこれだけこういう活動しましたという活動報告をすると言っても良いはずなんです。でも報告じゃなかった。挨拶なんです。挨拶って皆さんどうします?ご近所でも挨拶するかどうか。教会の前行き来する方々で、ご近所の方は、あ、こんにちはとか、おはようございますとか、挨拶してくれますよ。職場でもどうでしょうか?学校でもどうでしょうか?牧師仲間でもいろいろとありますけれども、なんかこう、嫌われたり関係が悪くなると、挨拶もしてくれないってよく言うじゃありませんか。事実起こるし、それは。私もなんか嫌な人がいるとなんか挨拶したくないなと思うことが正直あるけれども、その時はもうあえておはようございますとかこんにちはって挨拶するんですけどね。でも本来の挨拶ってのはある意味ではその相手に対する尊敬があってのことですよ。まあ挨拶したくなかったら多分しないでしょうし、無理やりしたとしても形式的な挨拶で、大体もうそういうのは目に見えてすぐ分かっちゃいますよ。でも本当に元気ですか、大丈夫ですか、ね、おはようございます、こんにちはってさりげない普通の挨拶でも、でもそれは相手に対する尊敬があってのことです。敬意を持っていることです。パウロが直でシリアに帰らず、ずっと南下しカイセリアからエルサレムに登り、使徒たちやエルサレム教会の皆さんに挨拶をして、で、アンティオキアに帰っていく。挨拶をするための計画変更をしている。それが御心だと信じたからでしょう。おそらく立法の遵守と異邦人伝道をめぐって保守的なユダヤ主義を捨てきれないエルサレム教会の人たちとの緊張関係が背後にあったのではないか。だからまあそれを緩和するために行ったというふうにも見る学者もおります。まあ確かにそれもあるかもしれない。しかし著者のルカは、使徒言行録の記者は、そのことには一切触れず、ただ事実としてエルサレムの教会に挨拶をしたとだけ書くのであります。そして出発地にして本拠地であるアンティオキアに下っていった。シンプルに記す。挨拶は相手に対する敬意がないと、挨拶をしなかったり、形だけになったりする。ここでエルサレムの教会の人たちにわざわざ遠回りをしてきて足を運び、挨拶をするということは、エルサレムの教会の人たちとの関係を大切にせよとの神の御心をパウロなりに受け止めたからの結果、計画変更をしてのことだったと見るのであります。さて、シリアのアンティオキアに帰還し、第二次伝道旅行が完結したのもつかの間、パウロもすぐに次のプロジェクト、第三次伝道旅行に出かけていってしまうのであります。 ですから今日のところ本当はもう22節で切っちゃってもうよかったんですけれども、新旧約は23まで入れてますから入れましたが、もう23から第3次伝道旅行にが始まっちゃうんですね。改めてパウロという人はですね、もうじっとしてらんないというんでしょうか、定住型牧師ではなくて巡回伝道者といった方がいいのではないかと思います。そしてかつて伝道に訪れて信仰をいただいた人たちを励まし力づけて次々と町々を巡っていった、ガラテア地方、そしてフリギア地方と二つ地方名が上がりますが、それはさっき言ったトルコの真ん中辺とちょっと真ん中から西に寄ったところなんです。このフリギア地方のその西にあるのがエフェソなんですね。エフェソに、19章で、エフェソに行ってですね、パウロが伝道する話が、展開されていきます。3年間実はそこで伝道することになるんですけれども、まああっけなく第二次伝道旅行が幕を閉じ、第三次伝道旅行があれよあれよという間に始まっていってしまう。その動きの早いこと早いこと、もうパウロをこう突き動かすものがあったのでありましょう。今日のキーワードは神の御心であります。神の御心にいかに日々聞いていくのか、毎日の祈りと御言葉への傾聴、聞くということがなくしては、自分に都合の良い御心を勝手に作り上げる過ちに陥るでありましょう。逆に日々祈り、日々聞いていくときに、いろいろなことが思うようにならず、行く手を阻まれ、挙句の果てには八方塞がりとしか思えないような状況になったとしても、諦めずに忍耐強く祈り続けて、ついに計画を変更していく道が示されてくる。信仰者の歩みというものの中には、この柔軟性というものがあるのではないか。自分の計画や、自分の思いに執着しないで、主の十字架の許しと愛と主権を信ずるがゆえにこそであります。だから計画変更ありです。神の主の御心を追い求めつつ、私どももそういう柔軟性というものを本当に恵みとしていただきながら歩んでいきたいと願うのであります。